今回はプラグインの設定と使い方ということで、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。では見ていきましょう。まず本パートのゴールからお伝えします。ここを目指して作業を進めていきますよっていうゴールですね。はい。それはワードプレスプラグインの導入とそこからの設定ですね。これを行うために今回のパートは存在します。で、本パートを行う理由、なんでこれ作業とかね、進めていくのかっていう理由なんですけども、まずプラグインっていうもの、このワードプレスにまあ拡張してくれるような機能なんですけども、これを使うことで、初心者でも簡単に専門的な設定ができちゃうんですね。まあこれは魔法のようなものなんですけども、それが存在します。それがプラグインなんですね。はい。で、これを使うことで初心者でも、たとえ今までね、いじったことがない方でも簡単に専門的な設定ができますよっていうのが一つ目の理由です。はい。使わない手はないですね。で、セキュリティを強化できたり、バックアップってね、まあ、データのバックアップを取ることができます。もちろん、これだけではなくて、いろいろな機能が各プラグインにはありますから、それをね、まあ、享受していくっていうことですね。はい。そして面倒な作業を効率化できると。やっぱ一個一個の作業を一からやってるとですね、やっぱ時間取られるんですよね。やっぱり経営者だったり社長さんっていうのは、時間っていうのは、ね、命ですから、まあ、これを蝕んでいってはしょうがないわけです。それを効率化できるっていう意味でも、このプラグインっていうのは使っていきましょう。はい。で、ここから進め方についてなんですが、まずは概要をお伝えして、これ詳細っていう流れでお伝えします。まずこちら出てる通り概要ですね。概要は何かというと、プラグインを入れるってね、導入です。そしてその導入したプラグインを設定していくという、この2ステップになります。これが概要です。で、それぞれの詳細を見ていきます。まずプラグインの導入なんですけども、こちらは簡単で、プラグインのお気に入りっていうもの、私たちので制作しているものが、まあ、集めているものがありますんで、そこからまあ追加する方法っていうものをお勧めしています。事前にこの早が用意した推奨プラグインリストみたいなものをですね、このところからプラグインを入れてもらうっていう作業になります。これがプラグインの導入ですね。もちろん一個一個ね、プラグインを探して追加するっていうのはね、一個一個やってもらってもいいんですが、まずはじめにね、推奨のプラグインのリストとかってものが、この早がお勧めしているものがありますんで、そういったものを導入していただくっていう流れになります。はい。これが導入というものの詳細です。で、次、プラグインの設定の詳細なんですけども、どういうものかというと、Google XML サイトマップスっていうプラグインの設定だったり、EWW イメージオブテマイザーっていうこういうものの設定だったり、SEO シンプルバックとかね、まあ、こういったプラグインがあります。はい。で、もちろん、ここに上がっているプラグイン以外にも便利なプラグインありますんで、そういったものの導入方法と、細かい設定の方法なんていうものをお伝えして、実際に設定していただきます。まあ、一個一個のプラグインの意味っていうのは、この時点では分からなくて大丈夫です。実際に作業するときにね、その理解した方がスムーズだと思いますんで、ここは、まあ、こういったものを入れていくんだなと。まあ、英語だらけでよく分かんないかもしれませんが、こういったものね、一つ一つとても便利だし、必要なプラグインなので、これを導入して、簡単な設定をしていきましょうというような流れになります。はい。ということで、まあ、概要をまた戻ると、プラグインの導入とプラグインの設定をやっていくっていうのがね、今回のパートの目的ということになっています。
はい。それでは今回は、ワードプレスプラグインの導入を進めていきたいと思います。プラグインはこの新規、プラグインから新規追加をクリックしてください。今回はちょっと特殊な導入をしていきたいと思います。導入方法はちょっと特殊です。まあ、こちらで用意したおすすめのものをですね、一覧で導入していただきます。まあ、その方が、まあ、スムーズだからですね。で、お気に入りをクリックします。はい。で、通常はこうなってるんですけど、ここにですね、ユーザー名のところにこの部屋と半角で入力してください。で、お気に入りを取得ですね。まあ、すると、このように一覧で出てきますので、これを導入していただきます。はい。ではまずですね、この、まあ、やり方はとても簡単で、今すぐインストールをクリックしてください。まあ、有効化はですね、有効化クリックすると、このインストール済みプラグインに移動してしまって、ちょっと戻ってきて、またインストールするっていう感じで、ちょっと手間なので、今すぐインストールの作業だけですね、こうまとめてやってしまってください。で、全部、こう、インストールが終わったら、このインストール済みプラグインに移動して、一個一個有効化をするっていう形の方が、まあ、効率的です。パスワードプロテクテッドは、これ、本サイトの方には使わないので、これは飛ばしてください。会員制サイトとかですね、 はい。まあ、これはその時になったらまたお伝えします。イガリーシンプル SSL も、前もってですね、これだけ単体で解説してしまったので、はい。まあ、すでに入っていると思うんで、これはいらないですね。はい。で、こっからですね。まあ、XML サイトマップまでです。で、この、回ってる間ですね、移動しないでください。全部この有効化に切り替わったタイミングで、インストール済みプラグインに移動してください。でないと、なんか不具合とか怖いので。はい、まだ回ってますね。まあ、ちなみに、まあ、正規のやり方というか、元々のやり方ですね、これ特殊なので、ある意味特殊なので、元々のやり方は、例えば、今お気に入りのタブにいるんですけど、普通はこうですね、注目になっていると思うんですが、このプラグインの検索のところでプラグイン名を検索します。まあ、例えばこういうふうにですね。なんかプラグイン名を検索して、で、その上でこう出てきますので、そしたら先ほどの手順と同じです。今すぐインストールですね。まあ、単体で導入する場合は、この有効化もですね、一気に言ってしまって OK です。はい。すると目的のプラグインを導入することができます。まあ、今回ご紹介するもの以外のものですね。また新たに、入れる可能性あると思いますので、その時はそのようにしてください。まあ、操作は非常に簡単。検索して、該当のプラグインをインストールする。で、有効化までするといった感じになります。はい。で、終わりましたので、インストール済みプラグインをクリックします。あとはこれを一個一個やっていくっていう形になるんですけど、はい。こんな感じですね。で、このバックアップWP アップですね。これは、バック WP アップですね。はい。これは、有効化すると、こう、移動するので、まあ、後でもいいかなと思います。はい。なんか、こう、有効化すると、こう、いきなりこの、設定項目というか、そのプラグインのなんか、編集画面ですね。移動する場合があるんで、まあ、別にまあ、細かいところですけど、それでもいいんですが、また戻ってこなきゃいけないので、っていうことですね。はい。これを一個一個やっていくってわけですね。はい。まあ、ちなみにこれ、有効化してないのはちょっと特殊な環境でやってるからですね。はい。皆さんやっておいてください。ワードフェンス、セキュリティもちょっと解説の関連で後で有効化します。はい。で、これで最後まで有効化すると。はい。で、このですね。最後、このバック、WP アップも有効化します。はい。プラグによってはこのようにいきなり設定画面に行ってしまうっていう感じなので、まあ別に気に、また戻ればいいっていう場合はそれでも OK です。はい。ってな感じですね。で、まあ無効化するにはとても簡単でこの無効化をクリックするっていう、まあそんだけの作業ですね。無効化して、あとはまあこの削除をクリックする。するとプラグインを削除できます。いらないものはですね、もう使ってないなと思ったら削除してしまってください。必要性を感じているものに関しては残しておくですね。まあ、できるだけこれも、プラグインも増やさない方が良かったりするので、はい。そんな感じでですね、いらないものは消してしまってください。はい。まあ、以上が導入方法になります。はい。それでは今回はこちらの XML サイトマップ&Google ニュースというプラグインを、まあ、導入から設定まで解説していきたいと思います。はい。で、まあ、このプラグインなんですけど、以前ですね、これ XML サイトマップスっていう、そういう名前のプラグインがあったんですけど、それが使えなくなってしまったため、こちらを紹介しています。まあ、どちらも役割的には同じなので、このサイトマップを作って、で、Google さんに教えてあげるっていう、そういう役割は同じなんで、まあ、どちらかを選択してください。まあ、こちらが使えないうちは、こっちって感じですね。はい。おそらくしばらく使えないと思うんで、この、今回ご紹介するこちらですね。はい。こちらを使ってください。で、導入方法なんですけど、プラグインから新規追加をクリックしてください。で、クリックするとこの同じ画面に行きますので、ここで、この XML サイトマップ、これで検索してください。この Google ニュースはなくても出てきます。 出てきたら、この今すぐインストールをクリックしてください。で、しばらくこう待ってると有効化に変わりますので、有効化をクリックしてください。はい。まあ、プラグインの導入方法は、まあ、大丈夫だと思います。で、設定方法なんですけど、有効化すると、この設定から、はい、XML サイトマップと出てきますので、こちらをクリックしてください。はい。まあ、基本的にはこの2つだけですね。投稿タイプと、このタクソノミーですね。で、まあ、一番、こちらを優先的に設定してほしいんですけど、この投稿のところで月にしてください。で、優先度は 0.7 から 0.8 にする。固定ページはこのままで OK です。で、一旦保存しておきます。はい。ここはまあ絶対にやっておいてください。で、このタクソノミーってやつはちょっと専門的なので割愛しますけど、はい。まあ一応、やっておく程度で OK です。まあ優先的にはこの投稿タイプの先ほどの設定です。はい。まあ、この設定、この解説通りに設定してください。で、これチェック入れて、カテゴリーにチェック。この2つだけで OK です。で、変更保存。まあ、これだけで OK です。まあ、ここはちょっと何の設定なのか、いまいちわかんないと思うんですけど、はい。まあ、解説の通りチェックを入れてください。で、次ですね。表示設定をクリックします。はい。まあ、一応念のためにですね、この、インデックスしないようにするの、このチェックが入ってないことを確認してください。はい。まあ、意図的に、やられている方はいいんですけど、まあ、極力ですね、ここはチェック入れないようにしてください。チェックが入ってることは考えられにくいんですけど、一応念のため確認してください。はい。で、ここですね、XML サイトマップを有効化。これ、どちらもチェックを入れておいてください。で、変更保存ですね。まあ、あとはこの投稿設定で、Bing サービス、Google と、あとこの、Bing& Yahoo ですね。チェックが入っていることを確認してください。はい。まあ、以上が、はい、設定方法になります。はい。まあ、あとは、はい。もうこれ、Search Console のところで解説しているので、そっちでも確認してほしいんですけど、あと、その設定が終わったら確認してください。はい。このサイトマップをクリックして、ここで、サイトマップ、.xml と、こちらに、このように入力。まあ、これ、入力していただいて、一応間違いがないかどうか確認してください。ここだけ。はい。そしたら送信をクリックすると、はい。はい、大丈夫ですので、はい。まあ、そのようにやってみてください。はい。まあ、これは、サーチコンソールのところで確認するようにしてください。はい。一応、この導入している目的としましては、サイトマップを送信するっていう目的だったので、確認しました。はい。それでは今回は以上になります。はい。それでは今回は、WordPress プラグインのですね、この XML サイトマップの設定をしていきたいと思います。で、これ有効化しますと、この設定の中に、XML サイトマップ、この項目ありますので、これをクリックしてください。はい。まあ、クリックするとこういう画面に移動します。はい。で、まあ、下にスクロールしていただいてですね、ここ、投稿の優先順位ですね。これは、優先順位を自動的に計算しないようにチェックを入れてください。はい。まあ、コメント数になっていたと思うんですが、こっちにチェックを入れると。はい。次ですね。サイトマップコンテンツ。これは、ホームページ、投稿。まあ、固定ページいらないと思うんで、チェック外してしまってください。で、カテゴリーページですね。はい。まあ、この3つです。はい。まあ、これ何の設定をやってるのかと言いますと、その Google の方にですね、インデックスっていう、まあ、サイトの検索上に、こう、表示するようにしてくれるっていう、そういう仕組みがあるんですけど、そのインデックスを優先的にこのページに絞ってやってくださいねっていう、まあ、そういうものです。はい。まあ、ざっくりとした理解で OK です。まあ、SEO 関連の設定をしてるんだな程度の理解で OK です。はい。 で、ホームページですね。投稿。これ記事はですね、毎日ですね。固定ページ毎週で OK。カテゴリー、これも毎日ですね。はい。この3つだけで基本 OK です。で、優先順位の設定ですね。特にこのページをインデックスしてくださいねっていうので、これ0.8。固定ページはそこまで優先度高くないので、まあ下げてしまってもいいですね。0.3とか。まあカテゴリー0.8ですね。はい、他はいじらなくて OK で、設定を更新ですね。はい。まあ以上が、そうですね。XML サイトマップのプラグインの設定になります。はい。それでは今回は、こちらの EWW イメージオプティマイザーのプラグインの設定をしていきたいと思います。まあ、こちらの設定からもいきますし、この設定の、はい、こちらからもいきます。で、サイトを高速化ですね。これにチェックを入れてください。で、今は無料のままにする。無料モードのままにするですね。この2つチェック入れておいてください。で、次へ。はい。まあ、全部チェックがついている状態で、まあ、このままで OK です。設定を保存ですね。はい。で、完了ですね。はい。で、基本これで OK ですね。まあ、簡単だと思います。はい。で、これ、かなり、初期の状態で導入を進めてください。まあ、これからの方が大変だと思うんで、初期の方が、はい。初期に導入されている方がほとんどだと思いますけど、はい、これを導入しておいてください。はい、それでは今回は、こちらのインサニティプラグインの設定を解説していきたいと思います。まあ、有効化すると、この設定と出てきますので、まあ、こちらからもいけるんですけど、設定の中に、はい。まあ、こちらをクリックします。まあ、こちらでもいいです。はい、で、ここの設定項目を変えます。まあ、いろんな情報あるんですけど、1200。こちらも最大の幅を1200で統一します。で、この、ここはいじらなくて OK ですね。で、変更保存ですね。はい。で、この設定をしておいてください。まあ、このプラグインを使うことによって、まあ、大きいサイズの画像ですね。それをリサイズといって、サイズ変更してくれるというものになります。はい。まあ、アップしたときに、大きいサイズの画像をアップしたときに、自動でやってくれるっていうわけですね。はい。保存まで必ずやっておいてください。はい。それでは今回のこの動画は以上になります。はい。それでは今回は、こちらのですね、シンプルローカルアバターズのプラグインの、まあ、使い方ですね、設定方法というよりかは使い方について解説します。はい。で、これはですね、ユーザーのところに行っていただいて、まあ、ユーザー一覧ですね。まあ、プロフィールでもいいです。プロフィールだとすぐに移動できますね。この編集。はい。そうしましたら、下に移動してもらってですね。はい。このアバターのとこで、このボタンをクリックしてください。で、ここで、これ解説用なので、こういうシルエットになっていますけど、皆さんの顔写真ですね。顔写真を設定してください。はい。とりあえず、これは解説用なので、これでいきます。はい。こちらをクリック。で、プロフィールを更新ですね。これでご自身の顔写真がですね、これ設定をしてみると、この記事下のこちらに反映されます。まあ、こういうの画像あった方が当然いいので、で、顔が分かった方が安心しますので、これ必ず設定しておいてください。はい。それでは今回は以上になります。はい。それでは今回はワードフェンスセキュリティについて解説をします。まあ、こちら、必ず有効化をしておいてください。有効化しますと、このように、まあ、アドレスの入力欄が出てきますので、こちらにアドレスを入力してください。はい。まあ、こちらは、まあ、どちらかでいいんですけど、ノーで OK です。で、チェックを入れてください。で、このようにボタンがクリックできますので、クリックをしてください。はい。このライセンス機の入力を求められますが、ノーサンクスで OK です。一応ですね、メール、このように来ますので、まあ、英語なんで中身はよく わからないですが、まあ、来ていることだけ確認してみてください。はい。で、次。このダッシュボードに移動ですね。ダッシュボードに移動しました。こちらをクリックしてください。とりあえずこれは真似してですね、やってもらえばと思います。はい。で、コンティニューをクリックですね。はい。で、クローズ。はい。で、もう一回クリックしていただいて、まあ、こちらをクリックですね。はい。一応このダウンロードしたファイル取っておいてください。で、コンティニューをクリック。で、クローズですね。はい。はい。まあ、設定は、これぐらいなんですけど、あとはですね、この、オールオプションですね。ジェネラルワードプレスオプションです。で、この、ハイドワードプレスバージョンですね。チェックを入れといてください。セーブチェンジズですね。はい。まあ、以上が、設定になります。特に何をやってるかよくわからなかったと思うんですけど、はい。まあ、基本は導入するだけでも OK なんですが、先ほどの操作をやっておいてください。はい。あと、アドレス認証ですね。必ずやっておいてください。まあ、特にこの来たメールに対してなんかクリックしてくださいっていうのは、ないんですので、はい。まあ、そんな感じで設定をよろしくお願いします。はい。それでは今回は、こちらのバック WP アップの設定をしていきたいと思います。あと、バックアップ方法まで解説します。で、まあ、有効化しますとですね、こちらに出てきますので、まず新規ジョブを追加ですね。ここにですね、バックアップと入力しておいてください。そうしましたら、はい、一応こちらですね、チェック入れておいてください。次に、ドロップボックスにバックアップということで、こちらにチェック。変更を保存ですね。宛先、ドロップボックスのタブをクリック。で、ここですね。アプリ認証コードを取得。こちらをクリックしてください。はい。で、許可をクリック。このコードをですね、コピーし、こちらに貼り付けます。で、変更を保存ですね。で、ここまでできましたら、このバック WP アップのジョブをクリックしてください。はい。で、今すぐ実行ですね。はい。で、この作業結構時間かかりますので、まあ、動画はここで終わりにします。ただですね、これ、完了するまで絶対閉じないでください。あと、何回やってもですね、失敗してしまう場合があります。その場合はですね、他の、バックアッププラグインですね、入れていますので、アップドロストプラスとか、こちらのオールインワン WP マイグレーションですね。はい。まあ、これも類似している、まあ、バックアップ系のプラグインでもあるので、もしどうしてもうまくいかなかった場合ですね、まあ、原因分かりづらいので、その2つを利用してください。なので、もしうまくいかなかったらこれは消すと。使わないといった形でお願いします。はい。まあ、うまくバックアップが取れる場合はぜひ使ってくださいっていう形になります。はい。まあ、これ時間かかりますので、はい。動画はこれで失礼します。はい。それでは今回は、こちらの、アップドラストプラスバックアップ系のプラグインの設定と、まあ、使い方を解説していきたいと思います。まあ、こちらからも移動できるんですけど、設定の、これですね。こちらをクリックしてください。次に設定をクリック。で、今回この Google ドライブにバックアップデータを格納したいと思いますので、こちらをクリックですね。はい。で、これで変更を保存です。はい。で、こちらをクリックします。はい。自分の Google アカウントを選択。で、許可をクリック。Complete Setup。はい。で、そうしましたら、これで連携完了したので、まあ、クリックするだけですね。で、今すぐバックアップをクリックしてください。で、今すぐバックアップ。はい。 こんな感じでですね、簡単にバックアップできますので、あとは Google ドライブの方に、データが送られます。はい。これしばらくかかりますので、これで動画は、失礼します。これ終わるまで絶対消さないでください。はい。ということで、以上になります。はい。それでは今回は、オールインワン WP マイグレーションという、このプラグインをですね、解説していきたいと思います。まあ、有効化しますと、こちらの左サイド前に出てきますので、まあ、こちらがですね、このエクスポートとインポートですね。この2つを主に使いますので、バックアップは特に不要です。このエクスポートがもはやバックアップになりますので、はい。この2つだけですね。で、まあ、設定は不要でこのまま使います。有効化したらすぐ使いますので、まずエクスポートからですね。で、エクスポート先でファイルを選択、クリックですね。はい。で、これしばらくお待ちください。で、これが、この回ってるのがですね、終わったら、ダウンロードと出てきますので、そちらをクリックしてください。はい。まあ、なので、もう本当に、3クリックほどで、はい。このように出てきたらダウンロードですね。はい。これで、ファイルが、ダウンロードできましたので、バックアップにもなります。で、反対にこのインポートですね。インポートで、出力したファイルを取り組むことによってですね、復元とかですね、そういうことができます。はい。あと、データの移動とかですね。はい。で、インポートをクリック。で、まあ、これドラッグアンドドロップでですね、一応、このように移動できますので、それで、あとは、画面に従ってですね、設定をしてみてください。はい。主な使い方はこの2つだけですね。はい。まあ、非常にシンプルです。それでは今回この動画は以上になります。はい。それでは今回はこちらの CMS、ツリーページビューの解説をしていきたいと思います。まあ、こちらは特に設定不要で導入しましたら、この固定ページ、ツリー表示と出てきますので、こちらをクリックしてください。まあ、このように、かなり見やすくなって表示されます。まあ、こちらに比べ見やすくなるという感じですね。まあ、これぐらいでしたら特に煩雑にはならないんですけど、増えてきた場合に、まあ、管理、というか、見づらくなるので、これを導入してもらっています。はい。まあ、少ないうちはですね、特に一覧、こちらの一覧で見てもらえばいいかな、といった感じです。はい。あと、まあ、少ないうちでも、ここから、編集とか表示ができたりできますので、まあ、そういう点でも便利です。あと、一つ下の階層に、新規でページを作成することもできます。はい。まあ、あとは、一つ下の階層っていうのは、このページを今指しているこのページを親ページにして、子ページが作れるといった形になります。はい。まあ、そんな感じで階層上にも管理できますので、固定ページは。はい。その時に、まあ、かなり見やすくなるといった形になります。はい。それでは、使い方はこのようにシンプルですので、はい。ぜひ使ってみてください。はい。それでは今回は、プラグインの自動更新の設定について解説します。やり方とても簡単です。この自動更新を有効化するですね。これをクリックするだけです。で、まあ、有効化ですね。で、無効化する場合は、再びこちらをクリックするだけです。はい。まあ、簡単に切り替えができますね。はい。てな感じで、全プラグイン有効化。自動更新を有効化する。これをクリックしておいてください。はい。まあ、プラグインの更新は、まあ、やっておかないとセキュリティ的に問題があるので、まあ、忘れないようにこれをやっておいてください。はい。それでは補足コンテンツの解説に入っていきます。で、まずですね、最近ですね、このプラグイン、とあるプラグインを入れて、ちょっとエラーになってしまって、この管理画面にもログインできませんっていう方がいましたので、それについて、ちょっとまあ注意喚起としてですね、動画を撮っています。で、解説の中でですね、このプラグインを導入してくださいっていうことだったんですけども、これですね。バック WP アップですね。このプラグインなんですが、まあバックアップ系のプラグインなんですけども、これ、入れなくて OK です。現時点で入れてる方、すぐにですね、無効化して削除しておいてください。はい。まあ、最近ですね、これのせいで、そうですね、冒頭の通り、この管理画面上にですね、進めなくなってしまった。で、何もできなくなってしまったっていう方がいます。 そうなってくると結構ですね、サーバーに入ってですね、このプラグインをですね、オフにしなければいけない。で、その作業がすごく専門的になってきまして、で、少しでも間違うともっと大変なことになってしまうっていう作業なので、回収動画にはできません。サーバーの知識がないと、それは一般の方はやらない方がいいっていうことが言いますので、現時で皆さんの対策としまして、このプラグインですね、バック WP アップのプラグインをオフにしていただいてですね、でも削除してしまってください。で、そうなってくると、バックアップどうするのってなってくると思うんですが、他にも解説してるので、全然問題ないです。他のっていうのはこれですね、アップドラフトプラスですとか、あともう一方ですね、このオールインワン WP マイグレーションですね。この二つがあるので、これ、なくて OK です。はい。念のためのものだったんですけど、ただこれのせいで不具合が起きているので、そういうのが最近垂れ続けになりましたので、言えなくて OK です。はい。っていう補足になります。はい。それでは今回はですね、このワードフェンスセキュリティプラグインのですね、補足というか、最近画面が変わったようなので、それについて動画を撮っています。まあ、なおですね、こういうのって何回か変わる可能性がありますので、まあ、その都度、検索していただくかですね。まあ、ご自身で対応していただくかって形になってくるので、まあ、それ前提でですね、聞いていただければと思います。はい。まあ、こちらの方でも気づいたら再度動画は撮るんですけれども、はい。まあ、ある程度ですね、こう、ポチポチクリックしてみて、その上でですね、はい。ちょっと対応していただければと思います。はい。でですね、このワードフェンスセキュリティプラグインをまずもう導入してある状態になります。まあ、導入方法はですね、もう他のプラグインと同様ですね、解説していますので割愛します。はい、この新規追加から、プラグイン名を検索して、で、今すぐインストール。で、その後に有効化をクリックするっていう流れは一緒ですので割愛します。でですね、まず導入しましたら、きっとこのような画面が出てると思います。はい、これですね、まあ、ちょっと英語になってるものはですね、このように Google 翻訳して確認してください。はい。まあ、ライセンスをインストールする必要がありますってなってるということなんですけども、まあ、レジュメの設置ですね。こちらをクリックしてください。こういうのも。はい。まあ、大体ですね、こう翻訳すると、ちぐはぐな日本語になることがあるんですけど、これでわかる可能性があります。で、まあ、こちらをクリックしてください。一旦ですね。はい。でですね。でも翻訳してみて、無料のライセンスを取得するですね。はい。で、ここクリックするとですね、このように、なんか決済の画面に行ってしまうので、はい、まあ、こっちはないんだなっていう判断でやってもらってですね。で、その下の方にですね、まあ、ちょっと注意書きみたいなのがあるんですけど、課金してくれるユーザーに対して、無課金のユーザーはですね、30日間、ちょっと、遅れていろんなこうセキュリティの設定とかそういう対応はしてくれてるんですけど、その3日間ちょっと待ってもらう必要がありますよっていう、まあそういう注意書きですね。はい。まあただ無料で使った方が何かといいと思いますので、はい。課金するのもちょっとめんどくさいと思いますので、まあこちらで OK です。はい。そんなすぐにこう狙われるとかですね、セキュリティのなんかハッキングがあるとか、そういうことってないので、はい。まあこれもこのプラグインも入れとけばいいっていうだけなので、はい。なので、まあ、こちらをクリックします。で、ここに普段お使いのメールアドレスを入力してください。で、まあ、チェックはここだけで OK ですね。ニュースはいらないと思いますので、ここにチェックを入れてください。で、登録ですね。まあ、するとですね。まあ、こういう内容のメールが行くと思います。で、このインストールマイライセンス、オートマティカティ、まあですね、これちょっと読めないんですけど、こちらをクリックしてください。はい。で、まあ、クリックしてもらっても、はい。まあ、おそらくこちらがライセンスになると思うんで、はい。これコピーして、ですね、こっちに戻ってもらってですね。 ここに、アドレスとライセンスキーを、まあ、入力してください。はい。で、まあ、こう下の方のチェックで OK ですね。で、ライセンスインストールですね。はい。こちらをクリックしてください。で、ちょっと時間かかるかもしれないんで、しばらくお待ちください。はい。で、これで OK ですね。無料ライセンスインストール済みとなっているので、ダッシュボードへクリックしてください。はい。まあ、こんな感じですね。ライセンスを取得してください。まあ、ちょっと、わかりづらいんですけども、まあ、Google 翻訳とかですね、使って活用していただいて、まあ、僕も全然英語できません。ですが、ああいう機能を使ってなんとかこう設定してるわけですね。あとは手当たり次第見てもらって、ここかな、ここかなっていうのをちょっと確認している状態になります。はい。まあ一応参考までですね。はい。で、あとはですね、まあ今はしないで OK で、設定するにはここをクリックとなっているので、こちらをクリックしてください。はい。で、これは次へで OK ですね。はい。で、閉じるですね。はい。こんな感じで、はい。OK ですね。あ、で、この、ここですね。もう一回、こっち、設定するには、ここをクリックしてもらって、このユーザーイニをダウンロード。こちらをクリックしてください。で、なんか、ここにもなんかボタンあったらそこもクリックしておいてください。で、その状態で次をクリックですね。はい。で、閉じですね。はい。で、これで OK だと思います。はい。ですね。はい。まあ、これおそらくこっちにもなんかボタンあると思うんで、もしあったらそちらをクリックして次をクリックしてください。はい。で、まあ、それで OK ですね。これ表示 OK で。まあ、一応変更保存をクリックしておいてください。まあ押せなかったら大丈夫ですね。はい。これ大丈夫です。はい。で、まあ、あとは導入しておくだけで基本は OK とされているプラグインなので、これで OK です。はい。ライセンスだけちょっとややこしいと思うんですが、ちょっとやってみてください。はい。それでは、この動画は以上になります。